ネギでございます、これは第二四半期の実績でございます、数字を見るとですね、売上 1% 増、それから営業利益マイナス 25%、 これはちょっとあまり面白くないじゃないかなと思われちゃいますけれども、もうちょっとですね、詳しく後ほど説明しますけれども、下の行くとですね、為替の影響結構大きいですね。で、為替の影響抜きで見ると、売上 8% 伸びてます。それからもう一つはプリギャップですね。プリギャップの場合はこれイノベーション域前で見るとですね、プラス 16% ですね、ですから最終的に3つのファクター、今回はマイナスに働いたのは大きいですね。1つ目は為替ですね、2番目は、ティッピングポイントののれん台の焼却、3番目はティッピングポイント自体の、利益ですね、利益率ですね。なぜと言いますか、ティッピングポイント今回3ヶ月分の経費入ってますけれども、売上の方はまだ全て入っております。これもちょっと後ほど説明したいと思います。で、ここはどういうふうに推移しているかの、チャートでございますが、ここはですね、ティッピングポイントの先申し上げましたですね。で、左側青色のこのオーガニックトレンドマイクロですね、売上、これは為替の影響込みの数字ですね、円建ての数字です。で、売上はマイナス 4% ですけれども、営業利益はプラス 14% ですね。今度逆にティッピングポイントの方はですね、経費29億円に対して売上14億円しかないんですね。で、なぜで、プリギャップで28億円です。で、なぜプリギャップからポストギャップにこんなに減ってしまうのは、通常トレンドマイクロの場合はプリ、繰り延べされている分と、今度前まで繰り延べの残高から戻ってくる分の量入ってますけれども、ティッピングポイントの場合は HP から引き受けた繰り延べの残高からまだ売上に戻してないんですね。これなぜというのは、前回申し上げましたように、ここはあれとしては、のれん台に対して総裁した方がいいじゃないの、この議論はまだちょっとあずさ監査法人とついております。で、下の奥ですね、プリギャップの場合は28億に対して、経費29億円で、多少プリギャップの段階で赤字に見えますけれども、この四半期で、だいたいこれは40億に近づくんじゃないかなと思ってます。ですから、ここマイナス15億円の影響はですね、この四半期に縮小していくと思います。で、あとのれん台の焼却続きますね。だ、これはそのまま残っちゃいます。そうすると、さっき一番前のスライドに出たのはマイナス 25% の営業利益というのは、この2つのマイナスのインパクトが起きて、ここは減って、これは残る。で、この辺そういう意味でプラスで推移する、そんな見込みでございます。今度地域別の売上でございます。ここもですね、為替の影響なしで見ると、北米の方はティッピングポイントのコントリビューションもあってプラス 21% になっております。で、 APAC のはなぜマイナス 5% になっているのは、これは中国の合弁会社設立した後、今年に入ってから中国の売上計上しておりません。で、前期の場合は中国の売上入ってますので、ちょっとアップルとアップルではないんですね。それはですね、ここからも同じ分除くとですね、これはまた増収になります。ですから、全ての地域実質的に増収になっております。これは為替の影響ですね。売上の方は23億円になっております。で、同じ為替レートで売上の推移、ちょっと今回は上がっております。トレンド的にも前回から、ここからですね、ずっとちょっと上がり気味ですね。それから、セグメント別の売上高、日本の場合はですね、ゼロパース、横ばいでキープしたのは、これはすごいと思うんですけど、でも全体的に、缶詰の売上結構減ってます。で、ここは、パソコンの市場の縮小は一番主な要因ですね。今度後ほどこの、缶詰対エンタープライズで見ると、エンタープライズ今度逆に全て増収しておりますので、この四半期も前の四半期と同じパターンでですね、缶詰が減ってエンタープライズが伸びて、最終的に売上は伸びております。で、 このスライド前回はですね、この0%ドンって落ちてですね、どうなったのか、この質問があったんですけれども、まあ私、前の説明会で申し上げたように、これは流れとして何も変わってない。で、今回はプラス 13% 伸びになってますが、これは円建てですから、ドル建てで考えると大体 30% ですね。ドル建てというのは、為替の影響抜きで見ると、30% のペースで伸びています。まあ、ですから前の伸び率に近づいた伸び率でございます。これは地域別の利上げですね。で、プリギャップの方は一番見やすいと、米国のはですね、プラス 54% 伸びております。まあ、ヨーロッパすべてですね、為替の影響なしで、ここは中国の影響を除くと、プラスになっております。で、このスライドですね、コンジューマーとエンタープライズの差。で、コンジューマーの場合は、プリギャップに見るとマイナス 9% ですね。で、ここはエンタープライズプラス 28%。で、我々としては、この四半期は結構エンタープライズ強いじゃないかなと思っております。で、これ一四半期ではなくて、今の説明にも出てまいりますが、いくつの要因でですね、この辺結構我々としてはいいポジション取ってるんじゃないかなと思っております。これ、延べ収益の残高ですね。まあ、これ以外はこれは細かい説明ございますけれども、ここはコアスの方はですね、この黄色い部分が膨らんでるのは、給与みたいなサラリーとベネフィットですね。で、これはティッピングポイントの分が入っておりまして、あとは、もう一つですね、プリギャップの売上が結構伸びると、プリギャップに連動している報酬もありますので、この辺その分が入って しまいます。あとはこの下の方ですね、これはエクジションリレーテッドコスト書いておりますが、まあ、ここはですね、一部ティッピングポイントの買収関連の費用も入っております。プリギャップの利益率ですね、まあ、キャッシュも特にコメントするものはないですね。ここはですね、もう一つちょっと説明したいことありまして、この為替の公定資産の評価損みたいなものですけど、19億円ですね。これはで同時にですね、利益の方は、デリビティ評価益、6億7千万ですけど、これはですね、何が起きたというのは、ティッピングポイントの買収の時は、我々日本本社から米国公会社に2億1000万ドル貸したんですね。これはティッピングポイント3億ドルの買収だったので、でそこはですね、一部ヘッジかけたんですけど、ちょっとヘッジはですね、当時113年の為替レートで103年までのヘッジだったんで、103年超えちゃうとそのヘッジが消えてしまって、ここから出た損ですね。でも一部残ってますから、その利益だから相殺すると、この13億円の評価損というのは、その貸し付け金に対しての評価損です。で、これは実質的な私損だと思ってないんですね。なぜというのは、まずこのローン自体の返済で2年先ですから、2年先もしの同じ為替レートを追すると、最終的に円建ての損になるかもしれないけれども、またその間に円安い方に行くと、この損縮めて最終的にゼロになる可能性も十分あると思っています。で、ハイライトですね、Q2 のハイライト。企業向けのビジネス、全般的に成長。後ほどエヴァの説明出ますけれども、どっかね、クラウドだけの製品伸びてることはありません。で、今回は幸いに、標的がトコギ、ネットワーク、セキュリティ、クラウド、すべて伸びております。で、新規の顧客、これもですね、新規の顧客、おかげさまでですね、第一四半期の最近加速しております。ハイライトですね、将来的にここはもっと売上拡大するチャンス生まれますので、あれとしては結構プラスではないかなと思っています。で、今度当然のことはマイナスもありまして、一番の大きな個人向けのビジネスの売上の減少ですね。それからさっき説明申し上げました、ティッピングポイント買収にかかる US 子会社の貸付金に対する為替の差損ですね。あとはプリギャップの売上が伸びると、ちょっと報酬のコストが膨らんでしまう。それは決してマイナスと思わないんですけども、一応損益決算書に位置的にこれはマイナスになりますので、これはローライトとしてここに入れております。で、今度ですね、これ半期の数字ですので、これは四半期1、2四半期の合計ですから、ちょっとここは 増してですね、最終的に予想ですね、予想は今のところはチェンジしておりませんと言ってもですね、2つ大きなチェンジがありまして、1つはですね、これ立てた時の為替のレート、ドルはですね119円とかユーロ130円、もうすでに結構だいぶ変わっておりますので、その辺ですね、ちょっとここは、修正のことはした方がいいんじゃないかな、これ一つの考えですね。で同時にもう一つですね、第一四半期の説明会でも申し上げたように、クリノベ HP から引き受けたクリノベの収益とのれん代の相殺のことで、ここはそれが入ると一部売上消えてしまう、同時償却ののれん代の残高も減りますので償却の負担も減りますけれども、その2つのファクターですね、ここに入っておりません。でなぜこれ遅延しなかったのは、まず1つはそのクリノベ収益の分でまだ決まってないんで、今のところはちょっと早いですね。であと為替もちょっとまだ動いているものでもありまして、一回修正してからまた修正するよりそのまま置いといて、特に営業利益の方は半期終わるとマイナス 10% ですから、そんなに今のところ利益の方はブレてないんじゃないかなと思っておりますので、ちょっと今のところはそのまま据え置きで、第3期この四半期終わるとその時点で修正するのかしないのか決めたいと思います。私の以上でございますが、後ほど質疑応答で細かい説明したいと思います。ご清聴ありがとうございました。